花水木第5回。今朝は嫌に白髪が目立つ。前に美容院へ行って1ヶ月になるのだ。久しぶりに伸ばしたくて少し長めになった髪を思い切って今流行りの襟足の長い左右のバランスカットにしようと出かけた。どうですか？ずいぶん感じが変わりましたよ。お若くなりました。美容師のリップサービスと分かっているお世辞にも気分は軽くなってきた。美容院を出たのはお昼前だった。もう一度家に帰るのも病院に行くにも時間的には中途半端になってしまった。昨日から揺らいでいた気持ちが髪を切ったからだろうか、少し軽くなったように感じる。近所の見舞い客は一時は過ぎるだろう。夫と二人だけの長い時間は今のミサには苦痛でしかない。髪を切ったミサは急に思いついたようにアイボリーへと車を走らせた。一人で喫茶店へ出かける習慣などミサにはなかった。自分でもどうしてなのかわからない。喫茶店へ行こうとスナックへ行こうと別に悪いことでもないじゃない。大人でしょ。なんでそのくらいのことができないの。ミサの煮え切らない性格を見かねた友人のリツコの苦言だ。きついその口調とは反対に顔だけは花がほころぶように笑って言う。時々リツコの方が年下だということを忘れてしまう。そしてリツコは声がいい。人は言葉で喜ばせたり傷つけるのではなく、その小姉がなせる技だと納得させられる。いつも誰かと一緒っていうわけにはいかないでしょうに。こんなふうに何事にもテキパキとことが運べるリツコには到底かなわないとミサはいつも感心していた。しかし今日のミサはどこか違っている。少し気恥ずかしかったが思い切ってアイボリーのドアを開けた。客はまばらだった。正午までには少し間があるからだろうか、とりあえずミサは手前のボックス席に座った。いらっしゃいませ。髪を一つに束ねたいかにも清潔そうな中年の女性がおしぼりと水を持ってミサの前に立ち声をかけてきた。ミサも軽く頭を下げ笑顔を向ける。お食事ですか。
ええ。
メニューはこちらです。決まりましたらお知らせください。土曜日でもタイムランチはあるんですか。
はい、今日は生姜焼きと菜の花のおひたしポテトフライですが。
じゃあそれでお願いします。
はい、承知しました。お飲み物は。
ホットコーヒーで。
はい、少々お待ちください。
色白の顔に濃いめの口紅がよく似合っている。ミサはゆっくりと店内を見渡した。カウンター5、6席、窓際にボックス4席のそれほど広くない店の中は茶色いしっとりした色合いの壁で落ち着いた雰囲気だった。カウンターの隅にクリスタルガラスの花瓶に柔らかい桃色のスイートピーがいっぱい入っているのが妙にこの店の落ち着きに似合っていた。確かに5月の花だ。5、6人いる客もこの店にすっかり馴染んで自分の定席に座っているように感じ取れた。ミサは離れたボックス席に目を見張った。ミサに背を向けて座っている女性がいた。間違いなく昨日のバスの老女だ。あの人がいる。ミサの胸は急にどぎまぎしたように騒ぎ出した。この喫茶店へ寄ったのはもしかしたらという
こんな偶然をどこかで期待していたのかもしれない。老女はミサの気配など全くお構いなしに、ゆったりとした時を楽しんでいるように思えた。
お待ちどうさまです。
注文のランチが運ばれてきた。大皿の中に菜の花の緑色が色鮮やかに陣取っている。一口ずつ味わうように箸を進める。柔らかい優しい味付けでミサの箸は進んだ。そして余すことなく食べることができた。
どうぞ。
気配りができているのだろう、タイミングよくコーヒーが運ばれてきた。ミサはゆっくりと香りを味わうようにカップを手にして一口すする。振り払ってもまとわりついている名刺入れにあった夫と妹の写真のことなどすっかり忘れてしまったような満たされた気分になっていた。ミサは腕時計に目をやった。12時20分だ。夫の病室へ行くまでにはまだ少し時間がある。しばらくここで過ごそうと前の方に座っている老女の背中を見つめていた。どんな暮らしをしてきた人なのだろう。日頃は人の生活を詮索したりしないミサがこの老女には興味を持ってきていた。土曜日の昼の明るさに合わせたかのように、店の中の BGM は恋の歌が流れている。タンゴのリズムだ。ダンス音楽を選択しているのだろうか。と、その時、ドアが開いて、背筋の伸びた背の高い初老の男性が入ってきた。頭髪は年相応に白に近いグレーだった。男性は店の中を見渡し、老女を見つけると、さっさとその傍らまで歩み寄り、ミサにも聞こえるくらいの声で話しかけた。
先生、こんにちは。今日は土曜日だから、ここには寄ってないと思っていたのに。でも、会えてよかった。
よしおさん、いつも言っているでしょ。先生はもうやめにしてね。名前でいいのよ。今日はお天気が良かったので出てきたのよ。もうこの年だから来られる時は思い切って出てこないと。ねえ。
会えると思ってなかったけど良かった。
男はよほど嬉しかったのだろう。よかったの声がミサにさえ弾んで聞こえる。
まあまあ、こちらにおかけなさいな。
老女もにこやかに立っている男を促している。
じゃあ。
男は腰を下ろし、コーヒーを注文した。ミサの席から二人の会話は耳に届く。腰を下ろした男性の姿はよく見えたが、なるべく目線が合わないよう窓の外へ目をそらしていた。老女より一回りくらい若そうなその男性は、品のいいグレーのカーディガンを着こなしている。はためには老人同士と呼んでしまっては失礼なくらいの洒落たカップルのように映る。
先生って一体どういうことだろう。
男性は確かにそう呼んでいた。
お砂糖は一つよね。
女性としてのたしなみだろうか、先生と呼ばれた老女がさりげなく男性に気遣っているようだ。
ありがとうございます。
ミサの目には気の置けない二人の親密な時間が流れているように見えた。
病院へ行く時間が迫ってきていた。ミサが席を浮かした。すると前の老女もまるで打ち合わせたように立った。
あら、まあ。
振り向いた老女がミサに笑顔を向けた。
こんにちは。
慌てたミサは突拍子もない声を出した。
まあ、確か昨日バスの中でお会いした人ですよね。
ええ、その説はどうも。中野です。中野ミサです。
ミサはどぎまぎしながらこっくりと頭を下げ、名前まで告げてしまった。二人のやりとりに穏やかな目を注いでいる向かいの男性にも会釈をした。老女がミサの席に近寄り、親しげな口調で話しかけてきた。
よかったらこちらでご一緒しませんか？
同席の男性へ同意を求めるように眼差しを合わす。ミサはなぜか気恥ずかしいくらい嬉しくなった。が、心の内では気がせいている。
すみません。今日はこれで失礼します。病院へ行く時間ですので。
まあ、残念だわ。でも、楽しみは今度まで取っておきましょうかね。
ところで、失礼ですが、どこかお悪いの？
老女が心配そうな口調だった。ミサは恐縮したように言った。
主人がちょっと怪我で入院しているもので、せっかくのお誘い、すみません。
そして消え入るような声で頭を下げた。まだ緊張が解けていない。
そう、お怪我の入院だったら必ず治りますわね。また会いましょう。
老女の笑顔が嬉しかった。今さらながら病院へ行くことが恨めしい。
ありがとうございました。850円です。
老女と椅子にかけている男性に頭を下げ、レジの前に立ったミサは言われるまま財布からお金を出し、店を出ようとした。